でもある時ね、その声楽を習いに行った先生が、まあ旧姓水島って言うんですけど、水島、お前心が問題だって言ったらしいです。出るんですよね。そりゃそうですよね。絵を描いたって心の内が出てくるじゃないですか。歌を歌えば字面を歌ってるだけと違って、やっぱりそれは心が入ってるとか入ってないとか、ピアノを弾いたってそうでしょう、ギターを弾いたってそうでしょう、出てくるんです、内面が。お前の内面が解決されない限り本当に歌を歌うことはできないよって言われたんです。ズキーンときた。その先生クリスチャンじゃないですよ別に、でもそれ本当の世界ですよね。その時にズキーンときたって、だってそうですもん、彼女の心の中に絶対に許せないものがあって、ね、で実は父は本当の父じゃないんです、義理の父で、まあ、この間ですね、その JTJ を卒業された今ヤクザの先生が、あのちょっとお名前を忘れましたけども、ヤクザの先生がいらっしゃって、4回目の結婚で、奥さんは2回目だか3回目の結婚で、結婚多い者同士が結婚してて、これどっから聞いたことあるなって言ったら、うちの義理の父と母なんですよね、あの同じなんですよ。いや、やっぱヤクザの人ってみんな同じなんだなと思ったんですけど、そんな中で、まあ、何番目かでもらわれた、あの辺とこの辺と、だからよく会ったことない兄弟いっぱいいるんですよ、いろんな日本各地に。で、まあ、そういうあれなんですよ。で彼女はですね、まあ、でも昔のことですから、父が自分の父親じゃないってことは、まあ、隠しながら育ってきた。でもね、本当の子供もいるわけでしょ、まあ、今となってはね、本当の子供、彼女は本当の子供じゃない、違うんです、扱いがあって、なんでこんなんなんだろうか。で、ある時回り回って彼女は聞いたそうですよ、お前の親って本当の親じゃないんだってなって。その時普通はガーンってなるでしょ、彼女は納得って思った、やっぱりねって、おかしいと思ったって、こんな親父がね、自分の親のはずがないと思った、もう憎んでね。でもそれが内面にあるものが表に出ていたって。そして彼女は教会の門を叩くんですね。そして彼女はクリスチャンになって、この父親大反対です。清い道に行けば行くほど反対する、サタンの頭みたいなね、そんなんですよ、大反対して。ところがね、まあ、それで、まあ、結婚がね、まあ、ぼちぼち決まりますかっていうようなことになって、で、まあ、その前に聖書学院の卒業式がありました。その卒業式にね、父は来たんです。サングラスをかけて、パンチパーマでひげを生やしてね、革のコートを着てね、やってきました。で、お母さんはね、やっぱりいかにもその辺のお店から出てきたようなシャラシャラシャラって開けてやってきましたよね。すごい夫婦がやってきましたよ、聖書学院の卒業式にね。でもね、神様って不思議で、その頃私はね、横浜教会、まあ、結婚する1年前から横浜教会の副牧師をしていました、小花明先生、当時の学院長はもう退いておられましたが、名誉学院長で、ね、その父たちがね、聖書学院のパーキングに車を止めたんですよ。そしたらね、父がね、後でこれ聞いた話ですけどね、隣にね、疲れ切ったおじいさんがね、一人車を止めてね、そこでこうはーって寝てるって言うんですよ。コンコン、おじいちゃんこれ飲みなさいって、リポビタンデーかなんかですね。そしてね、卒業式が始まったら、そのおじいちゃんが講壇立ってね説教してるって言うんですよ。それ小花明先生、私の主任牧師で、このお父さんおったまげてね、あのおじいちゃんがこんな偉い先生だったのかっつって。あのね、ヤクザの世界ってのは上には絶対なんです。こんなにで立派な先生があんたの私のね主任牧師なのかって、ああそうかっつって、でこの小花明先生のこと大尊敬し始めてね、なんだかよくわからないけど、人生の先輩だしね、大尊敬し始めて教えを請うようになってきたんですよ。こんな話あるってびっくりしちゃった。小花先生も気に入ってくださってですね、この義理の父のことをね、山梨まで訪ねてくださったんです。もう当時ね、80何歳でいらっしゃって、車運転しながらですね、ご夫妻で訪ねてくださった、何度も。でもその心意気、男ね、意気にこう打たれてですね、ある日父がね、私と私の父榊原博士ねと一緒に実家に、まあ、遊びて、山梨の実家に遊び行った時ですね、お父さんと私の父のこと、まあ、義理の父が私の父でした。お父さん、私ね、クリスチャンになろうと思うんだって。そしたらうちの父がね、えって、いや、お父さん、急がなくていいですって いや、うちの父も牧師なんですけどね、あまりに突然で、あまりに変わっちゃったからびっくりしちゃってですね、そんなことあるのかって。だってパンチパーマでね、ひげ生えててサングラスかけてて、子分たちや女の人たちいっぱいその家に出入りしててね、そういう人ですよ。看板をガッと掲げてね、そういう人ですよ。でもね、私クリスチャンになりたいって、いや、お父さんって、うちの父が戸惑ったぐらいね。でもね、そこからまた小花先生が通ってくださって、洗礼準備をしてですね、見事に罪悔い改めて、何したと思います？近所中回って、わしゃクリスチャンになりましたってね。まあ、首のいろいろなことをね、これから整理していきますんで、ちょっとよろしくお願いしますってこうやって回ったんですよ。それでね、私にね、頼みがあるって、家の仏壇やら神棚、あのね、村一番のね、もう巨大な仏壇建てね、何でも一番なんです、この人は。もう車も一番高いね、ブーンと買ってね、テレビだってもう一番でかい、もう壁中のテレビのようなテレビつけてね、あの当時ですよ。そんな人が頼みがあるって、一緒にこの仏壇から神棚から全部ね壊すの手伝ってくれって。いや、あのお父さん、それはいいよ、そこまでしなくてってね。でなぜなら、この父は、まあ、とにかくいろんな過去があるんです。そしてこの父の陰でいろいろ亡くなった方々を祀ってあるんです、そこに。なので、いや、まあ、いろいろ過去知ってるからね、いやいや、まあまあまあ、でもね、もうやりたいって。大したもんですね、こういう方々は。こういう方々はね、全部壊してね、自分でその空き地に持ってって火をつけて燃やした。そんなことしなきゃいけないなんて一言も言ってないんですよ。形じゃないんだから。でも彼の男がね、それをさせた。彼の信仰がね、それをさせたんですね。非常に不思議な、神様の大きな導きでした。そして彼がクリスチャンになったら、次々なだれをって、家族全員クリスチャンになっちゃったんです。怖いから彼が、もうクリスチャンなんだかお前っつってうちはクリスチャンの家なんだっつってね全員クリスチャンになっちゃった。この義理の妹やね、その家族もね、子供たちもみんなクリスチャンになって、小花先生に、藤巻先生に洗礼授けていただいて、みんな横浜教会のメンバーですよ。まあ、この義理の父は何年か前に、7年前に天国に行きましたけどね、お葬式見事でしたね。もうこの入れ墨した人たちがうわーって来てね、ね、あ、慈しみ深くて一緒に歌ってるんですよね、おーどーろーくっつってね。いや、もう受付の人がびっくりしちゃってですね、あの、いや、ちょっとヤクザの方々がいらっしゃってますけどみたいなね、そうなんでした。あ、本当なんだなってびっくりしましたけどね。いや、キリストに従い行く道はね、間違いないんですね。あんなに不幸だった家族がこんなに幸せになってしまうのか。その洗礼の父がね、救われた時ね、家内の涙がもう止まらなかった。家内だってね、祈ってたんですよ。でも信じられないっつって、本当にこんなに鮮やかに信じちゃったから、大丈夫なのかしらっつってね、もう涙が止まらない。そんなことで、まあ、家内は、まあ、オペラをやったきっかけもそういうことでしたし、そんなことで、で、父が車を買ってくれたわけです。あの、教会で使うようにってね、いうふうにして教会で使いなさいと言って車を買ってくれたというのがちょうどあの頃のことでありましたけれども、本当にですね、このペテロが、またアンデレが、ヤコブが、ヨハネがすぐに従いったって言うんです。すぐに従ったというんです。もう一つだけ最後に、私たちのですね、教会にある起こった出来事ですが、まあ、10年前に、まあ、金子さんという方がですね、うちの教会で洗礼を受けたんです。ご夫妻でですね、洗礼を受けました。ところが5年前にその金子さんの息子、21歳でしたけれども、彼がオートバイの事故で亡くなったんですね。まあ、この金子さんというご夫妻、共働きでいらっしゃって、で、息子はオートバイが好きで、そしてその朝、亡くなった朝、実は新品のヘルメットがね、奥さんの働いてる会社に届いたんですって。なぜなら家は普段誰も留守してて、共働きだから。だからお母さんはあの会計事務所で働いてるんですけども、マネージャーをしてるんですが、非常に優秀な方なんですけども、お母さんの会社に僕は送るから、だからお母さん受け取っといてって、でお母さんの元にヘルメットが届いたんですよ。でそこのところに彼がやってきて、お母さん、ヘルメットありがとうって、はい、気をつけていきなさいよと言って、そのヘルメット かぶって、それが最後です。なんであんなことしてしまったんだろうか、どうしてそんなことが、あの時気軽にヘルメットなど受け取って、そして彼に渡していなければ、そんなようなことが私たちの人生には起こってくるんですね。洗礼5年でしたけれども、先生なぜですかって、なぜこんなことが起こるんですかって、詰め寄られても私どうしようもできない、何の言葉かけていいかわからない、もうすでにお話したように私自身もそういう経験をしていますけれどもね、こんなことは他の人の身に起こってほしくない、もう自分の家だけで十分なんです。でも自分の牧会する教会でそのことが起こってしまったときに、私は何をしていいのか、どうしていいのか、どう声をかけていいのかわからない、とにかくご一緒に手を握って涙することしかできなかったんです。そして祈ることしかできませんでした。なぜですか、なぜですかって毎週会うたびに言われるんですよ。祈祷会、水曜日の夜の祈祷会もそのご夫妻来られるんですけどね、帰らないんですよ。ずっと残って、なぜですか、なぜですか、もう水曜日が嫌なの私、その人たち残るんだもん、早く帰ればいいのに、ずっと残ってね、本当にっつってね、もう毎週水曜日に一緒に泣いて祈って別れて、また次の一週、それをねずっと続けた。私もつらかったです。彼らはどんなにかつらかったかなって思いますが、しかしそのうちね、この答えはわからないけれど、私のために十字架にかかってくださって、よみがえられた主は、まあ、亡くなったの大輔って言うんですけどね、大輔を天国に、21歳だったけど引き上げた、21歳の生涯を私たち共にさせてもらったことを喜ぼうじゃないかって、そして私たちもまた天国で彼に会う日まで、私たちが私たちの歩みをしていこうじゃないかっていうふうに、少しずつそれこそ薄皮を剥ぐようにね、変わっていったんです。で、その従いゆく両親の姿を見て、大好きな妹、彼らには娘が一人います。その娘がね、お父さんやお母さんの信じているイエス・キリストは本物だって言って洗礼を受けたんですよ。あのお父さんがこのように変わっていったんだったら本当だって言って洗礼を受けたんです。そしてその次の年にね、この奥さんの両親が洗礼を受けたんです。日本に住んでいたんですけども、あの大輔、うちの孫と一緒の天国行きたいって言って、そしてこの夫婦がね、イエス・キリストっていうお方を神だと信じて歩んでいるんなら、この姿は間違いないと言って洗礼を受けたんですよ。それだけにとどまらず、実はこのご主人には102歳になるお母さんがいらっしゃるんです。今は104歳ですか、102歳、当時102歳になるお母さんがいらっしゃって、102歳なんですけど、実にクリアなんです、頭が。体は弱っておられるけれど、日本の老人ホームにおられるんですよ。で、この人、創価学会員でね。で、まあ、とにかく、大ちゃん、天国にいるの分かるって、あんたたちが一生懸命信心してるんだから、それでいいよって言ってた。そして、まあ、奥さんの方の両親が受けた、これ、素晴らしいねって、まあ、わしはわしだからって言った。ところがね、102歳のお母さんがある時ね、天国が近づいてきた、そりゃそうですね、102歳ですからね。まあでも、まあ104歳だけど、まだ、ね、まだってことないですけど、まだ天国に行かれておられませんけれどもね、近づくなってきてね。で、私がお見舞いに、日本に行った時にお見舞い行かせていただいた時にね、まあ、こうし、死が近くなって、自分はどこに行くんだろうか。私も、このうちの息子たちのようにね、そういう平安が欲しいって、牧師さんどうやって祈ったらいいのって、いろんな神さんに、神様ね、お祈りしてみたけど全然聞いてくれないって、夜になればその死の音がいわゆる忍び寄ってくるし不安だって言うんです。私もね、私なんかに祈ってほしいって、ああおばあちゃん、じゃあイエス様のこと信じて祈ろうって言って、聖書の箇所開いてね、102歳の方がそこで見事に救われちゃって、でその金子さんのね、兄弟たちもそこにいたんです。お見舞いして兄弟たちがびっくりしちゃってね、で兄弟にたちにですね、すいません、お母さん洗礼授けていいですかって言ったんです。まあ、お墓の問題とかいろいろあるからね、いいですって、もうお墓のことはどうにか坊主と話すからねいいですって、とにかくお母さんがこんな風に、だからそれまでお母さん悪態ついたり何したり不安であったりなんとかなったってね、でもね、とにかくこのお母さんがこのようになったんだったら 牧師さん間違いないから洗礼授けてやってくださいと言って、周りにいた兄弟も了解してですね、その場で洗礼を授けて、ね、行くたびに一緒にお祈りしてますよ。皆さん、イエス様に従い行く道は間違いないんだなって、私の身に起こった、私の周りに起こった例だけをお話ししましたけれども、皆さん自身経験してるでしょう。皆さんの教会でもそういうことが起こってるでしょう。ペテロも、ね、この性格的にはどうだったのかな、彼はどうも調子がよくって、そんなような男であったけれども、すぐに従っていったんです。ヨハネもヤコブも、ね、すぐに従っていった。これがポイントだと思いますね。皆さん、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。ここから従い行こうではありませんか。溝口先生、お祈りお願いします。
天の父なる神様、あなたの用いてくださっている坂井原先生を通して、イエス様がどのように働いてくださるか、同時にそのイエス様に従っていく者にどのように神の国の働きがなされていくのか、従う者の中に神様の栄光がどのように表されていくのか、あなたはこんこんと説いてくださったことを覚え、心から感謝をいたします。神様、私たちの歩みはあなたのものです。今愛する兄弟姉妹たちが媚びを垂れて、イエス様、あなたについていきます、そう告白しておられる、その思いをあなたが引き上げてくださるように、そしてあなたに従ってついていく一人一人の中に、神様の恵みが、神様にあるところの祝福の御手が具体的に表されて、どんなに悪がはびこっているような中でも、天のお父様、あなたの御手が働いていることをどうか私たちに見せてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。先生はこの午後、私たちに行動をもってイエス様に従っていくように、ついていくように、そのように進めてくださいました。自分の生活のことや考えていること、身の回りのこと、いろんなことがあるかもしれません。でもついていくかついていかないか、従うか従わないか、それに対する決断、ペテロもアンデレもヨハネもヤコブもすぐに網を捨ててついていきました。イエス様は私たちと共に歩んでくださっています。私たちと共にいてくださると約束してくださっています。それは何のためでしょうか。それは私たちがそのお方についていくことができるためです。そばにいてくださるんです。そしてそのそばにいてくださる方に、私はいろいろな求めがあるでしょう。でもそれを一回括弧に入れてみようじゃありませんか。私たちの求めでイエス様を従わせるのではなくって、まずイエス様に従っていこう、イエス様についていこう、どんな時にでもイエス様が私と共にいてくださる、そのお方は私の前にいてくださる。私たちはイエス様を後ろに従わせるのではなくって、前にいてくださるイエス様に従っていこう。どんなことが起こっても、私には私の従っているイエス様がいてくださる。それを私は今日の決断、信仰の受け止めとしてしっかりと受け止めて立ち上がっていきたいと思います。イエス様を信じる信仰は、このご人格を持った神の子であらゆるお方に従っていく信仰です。主義でも主張でも、いわゆるキリスト教でもなく、イエス様ご自身、 見よ、世の終わりまで私はあなたが共に行く、従ってくる者に従って来いとおっしゃって、ついて来いとおっしゃってくださる。そのためについていくことができるために、世の終わりまで私はあなたが共にいるとおっしゃってくださる、約束してくださっているお方です。後ろに従えたらわからなくなるかもしれません。でも前におられるお方に従っていくとき、神様の御業を私たちの本当に祈りと信仰の、この祝福をいただきながら、時間があるときにはかかるかもしれない、自分の思っているよりその場ではすぐにはいかないかもしれない、でも従っていく、ついていくとき、必ず主は栄光を表してくださる。だって皆さんね、もう坂上先生のようなあの雰囲気のヤクザの、あの真似はできませんけれど、本当にその家庭にも福音が伝わることができるように、一人のこの娘さん、その娘さんに信仰を与えられた方は、その家庭全体に祝福を与えになることのできるなる方です。いかがでしょう皆さん、イエス様について行こうじゃありませんか。どんなことがあってもイエス様を従わせるのではなく、イエス様について行こうじゃありませんか。その思いを持ちながら、聖歌の588番、主と共に歩む、この賛美を捧げましょう。主と共に歩む、その楽しさよ、主の踏みたまえし御跡をたどる、一足一足主にすがりて、絶えず絶えず我は進ま。折り返しのところ、一足一足と書いてあります。絶えず絶えずとあります。ジャンプして走っていくわけではない、一足一足前に寄られるイエス様についていこう。その賛美の、この言葉をかみしめながら、この賛美を捧げましょう。588番、主と共に歩む。主の踏みたまえし御跡を、一足一足一足一足主